第一の日課は列王記下五章一節から。旧約聖書583ページです。列王記下五章一節から三節と七節から十五節 B まで。アラムの王の軍司令官ナーマンは主君に重んじられ気に入られていた。主がかつて彼を用いてアラムに勝利を与えられたからである。この人は勇士であったが重い皮膚病を患っていた。アラム人がかつて部隊を編成して出動したとき、彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきて、ナーマンの妻の召使いにしていた。少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。イスラエルの王は、この手紙を読むと衣を裂いて言った。私が人を殺したり生かしたりする神だとでも言うのか。この人は皮膚病の男を送りつけて癒せと言う。よく考えてみよ。彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が衣を裂いたことを聞き、王のもとに人を使わしていった。なぜあなたは衣を裂いたりしたのですか。その男を私のところによこしてください。彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。ナーマンは数頭の馬とともに戦車に乗ってエリシャの家に来て、その入り口に立った。エリシャは使いの者をやってこう言わせた。ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。ナーマンは怒ってそこを去り、こう言った。彼が自ら出てきて、私の前に立ち、彼の神、主の名を呼び、患部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりも、ダマスコの川、アバナや、パルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。しかし彼の家来たちが近づいてきていさめた。我が父よ、あの預言者が大変なことをあなたに命じたとしても、あなたはその通りなさったに違いありません。あの預言者は、身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんか。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダンに七度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり清くなった。彼は随員全員を連れて神の人のところに引き返し、その前に来て立った。イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。第一の日課を終わります。第二の日課は、テモテへの手紙2、 2章8節から新約聖書392ページです。テモテへの手紙2章8節から15節まで。イエス・キリストのことを思い起こしなさい。私の述べ伝える福音によれば、この方はダビデの子孫で死者の中から復活されたのです。この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。だから私は選ばれた人々のためにあらゆることを耐え忍んでいます。彼らもキリストイエスによる救いを永遠の栄光と共に得るためです。次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、キリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。これらのことを人々に思い起こさせ、言葉をあげつらわないようにと、神の御前でおごそかに命じなさい。そのようなことは、何の役にも立たず、聞く者を破滅させるのです。あなたは、適格者と認められて、神の前に立つ者、恥じるところのない働き手、真理の言葉を正しく伝えるものとなるように努めなさい。第二の日課を終わります。